宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第34回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？2月17日の日曜日にお友達の相沢里香ちゃんの主催ライブへゲスト出演させていただいたんですけれども、無事に終了いたしました。まだね、ちょっとね、長いこと喋っていると声が枯れてくることはあるんですけれども、まあそれは人としてありますよね。ありますよね。うん、絶好調というわけではありませんが、だいぶお聞き苦しくない声になってきたのではないかなと思っています。ご心配いただきありがとうございました。今後、やっぱりね、商売道具ですので、痛めないように、今まで以上に注意して、いたわって、ケアして、生活していきたいなと思います。そして、風邪をひかないように、本当に頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。そう、それで、リカちゃんの主催ライブなんですよ。実は、今回のライブはですね、お客様と、出演者の一部がタッグを組みまして、同じくゲスト出演者であるリカちゃんのユニットの相方かなちゃんのお誕生日のサプライズをしようという、そういう取り組みがございまして、そういうね、内緒事とか宮永が大好きなので、とってもウキウキ参加させていただいたんですけれどもね、実は実はその後にもう一つ仕掛け人から一部を除いたメンバーでの取り組みがございまして、というのは、そう、もう一人ね、お誕生日の近い方がいたんですね。やっぱりゲストで出てらしたゆうちゃんっていう方なんですけど、その方はかなちゃんのお祝いだと思って参加してるんだけど、実はゆうちゃんもお祝いであると。そのサプライズでケーキを運ぶという大役を宮永仰せつかりまして、無事に務め上げてまいりました。なんかね、ハッピーバースデーの歌を歌うのにもね、ファンの方がキーボードを持ち込んで弾いてくださったりとかしていて、本当にね、アットホームであったかいイベントでした。参加しているボラーレボックスっていう会社で、宮永もね、1月にお誕生日のサプライズをしてもらったんですけれども、やっぱりお誕生日祝ってもらうのって嬉しいよね。そう思うんですよ。なので、で、それがまたサプライズだと、お祝いする方もさ、なんかその驚いた顔が見れるのがまた楽しいなぁと思うわけじゃないですか。やっぱり、お祝い事って、いいよね。本当に楽しい週末を過ごしてまいりました。で、株式会社ボラーレボックスのライブも間近に迫ってきまして、宮永もですね、いろんな準備でわたわたしておりますが、今週も宮永の趣味満載なまったりトークをお届けします。どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。
いけばな、古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
宮永舞華道家への道。
2月13日から18日の月曜日まで、銀座松屋のイベントスペースっていうのかな、上の方にあるね、そういうところで古流協会展という生け花のイベントが行われておりました。今回はね、あの宮永は別にあの作品は出品はしていないんですけれども、そうですよ、古流協会展というのは宮永が所属している流派が古流大観流さんなんですけれども、その古流っていう流れを組む流派っていうのがたくさんあって、その流派が集まって作ってらっしゃるのが古流協会っていう会なんですね。で、その古流のいろんな流派の方々が出品するっていう、年に1回2月に開かれる大きな家展なんですよ。だからね、いろんな流派の家元先生とか会長先生とかの作品もあるし、いろんな流派のそのお弟子さんというか、お弟子さんといってももう先生の位を持ってらっしゃるような皆様ですよね、の作品もあるし、で、あのお聖火って言って昔から生けられている形がきっちりあるようなお聖火も生けられているし、なんか現代感っていうさ、あの洋花、西洋のお花とか、歴史的な形っていうよりは森花だったりとか投げ入れだったりとか、なんか創作的な生け花もいろいろ展示してあって、で、この約1週間、まあ、6日間なんですけどね、行われるんですけれども、その中で1期2期3期だったりとか、前期後期だったりとか、あの会期を分けてどんどんどんどん生け変わっていくんですね。なので全部見ようと思うと最低3回は行かないと全作品は見ることができないという、なかなかコアなであってる、イベントなんですよ。で、今回宮永はですね、あの教わっている流派の先生が出品をされましたので、そのお手伝いに行ってまいりました。その生け込みのお手伝いですね、生け込みのお手伝いに行ってまいりました。そして先生のお手伝いをするんだと思って行ったら、先生に命じられたのはなんと違う先生と家元先生のお手伝いだったという。初めてですよ、宮永ね、あの自分の教わっている先生、まあ、福家元の先生なんですけど、先生以外の華道の先生の作品のお手伝いをさせていただくなんて初めてですよ。もうね、あの兄弟子と2人でじゃあ行っておいでって感じで言われて、あのお手伝いに伺ったんですけれども、何をしていいやらわたわた心がしてましたね、あの体がわたわたすると邪魔になってしまうので、心の中でわたわたわたわたわたわたみたいな状態で、どうしようどうしようどうしようみたいな。今回のそのお手伝いはですね、まあ、家元先生がこうだよねああだよねっていうようなお話をされていて、で、あの実際作品を出品されている先生もこうだよねああだよねってことをいろいろ考えていらっしゃって、で、あとあの出入りのお花屋さんがいらっしゃって、そのお花屋さんもね、あの流派に出入りしてらっしゃる方なので、何回もお会いしたことがあって、すっかり顔は覚えていただいているような、よく知ってるお花屋さんなんですけれども、が、あの花材をたくさんこういう花材でこっちも一応持ってきたんですけどねみたいな感じでおすすめされていたりしてですね、いやー面白かったって言っちゃいけないんだろうけど、面白かったな、やっぱり。まずさ、だって、まあ、宮永がさ、どんなに大きく行けるって言っても、宮永の部屋に入るサイズであるわけですよ。まあ、部屋に入らない生け花って相当でっかいけどさ、その部屋の中にあっても、まあ、とりあえず宮永の生活に支障は来さないサイズの作品なわけですよ。でも大きな家展で
ちっちゃい作品ももちろんあるけれども、すっごく大きい作品もあるわけで、で、お手伝いをさせていただいたのは、中ぐらいって言ったらいいのかな、そういう作品になるんですけれどもね、うん、大きな、こう、牡蠣。まあ、いわゆる投げ入れです。宮永が、ここ一年は投げ入れを頑張るのよと命じられた、苦戦している投げ入れです。投げ入れの大きな牡蠣にまずお水を入れて、で、その席にこれぐらいの位置かなって置いて、で、その下に養生、お席が汚れないように、また水がこぼれたり、何かが落ちても汚れないようにということで、敷物をして、で、枝を入れてくわけですよね。大きな枝を入れてくわけですよ。そしたら、まあ、その枝は、普通のハサミでも切れないことはないみたいな。まあ、でもちょっと辛いかな。やっぱり大きいなっていうような枝の太さだったんですけど、そこで、お花屋さんが持ち出されたのが、太丸。ご存知ですかね。宮永ね、すごい大好きなの。大好きなんですよ、実は。通信販売の番組見るのが大好きで、その通信販売でよく見る、高枝切りバサミと一緒に、出てくる、あれですよ、太丸、枝を切るハサミが出てきて、なんかね、ああ、こんなの使うんだ、みたいな感じで見ていたら、お花屋さんが、うん、こういうの使わないと、どんどんやっていかないと、時間がないよ、つかないよ、みたいな感じで、で、その大きなハサミで大体の長さを切って、で、そして下の方の枝を落としておく。置く、うん、いけるのに邪魔になってしまうような部分の枝を落としておくっていうサポートをされていたんですね。なので、あ、そっか、そういうお手伝いをするんだなと思いまして、でもさ、どんな長さで切っていいか宮永わかんないわけじゃないですか。で、結局わたわたわたわたってなっていたら、その後は今度お花を入れてったんですけど、じゃあそのお花をばらしてって言われて、そっかって言って兄弟子と二人でばらして、で、どんなお花があるのかね、どんな枝ぶりのお花があるのかが見えるように手に持って、こんな感じですみたいな感じで、なんて言うんだろう、展示台、人間展示台みたいになっておりました。あとはね、切り落とされた枝を片付けたりとか、物を運ぶお手伝いをしたりとか、うん、やることは結局まあ当たり前なんだけど、いつも福家元先生についてお手伝いさせていただいてるようなことなんだけれども、なんかいつも教わってない先生の作品をいけるところを拝見するっていうのもなかなか新鮮でございました。そしてね、もう一つお手伝いに行ったのが、今度揚げ花って言って、まあ、片付けの日があるんですよ。会期の一番最後の日に揚げ花っていうのがあるんですけれども、これはやっぱり早いよね。物ってさ、作るのが大変で、壊したり片付けたりするのって一瞬だなーって思います。まあ、一瞬ではないけどね、本当に作るのに比べたら一瞬って言っていいぐらい短いなって思います。宮永舞台もやるので、やっぱりその片付けていく時の清々しさと寂しさみたいなものを知ってるんですけれども、同じだなーって思いました。そして他の流派の方々のお片付けや行け込んでるのとかも見れたのも結構収穫だったなと思います。というわけで、今週お伝えしたのは、宮永、松屋銀座の古流協会店の裏側に潜入するの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭。
皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第34回、いかがでしたか。ここでお知らせがございます。私、宮永舞が参加している株式会社ボラーレボックスの単独イベントがございます。3月の3日日曜日、11時オープン、11時30分スタート。場所は秋葉原にございますドレス秋葉ホールです。チケットは1500円とワンドリンクをお願いいたします。今回株式会社ボラーレボックスができて、初めて皆様の前にお目見えいたします。そしてですね、なんと初ライブ、初イベントなのに一切ゲストの方がいないといういきなり単独ライブでございます。歌やゲームやトークなど楽しい時間をお届けしますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。こちらのチケットのお申し込みはメールアドレス yacha@volare-vox.com yacha@volare-vox.com までお願いいたします。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな、古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目指す